ショモリン、こんにちは。録音を聞きました。おお、素晴らしいじゃないですか。まるで日本の本物の子供のようですよ。そうね、若干イントネーションがあれ？あれっていうのは間違っているはあれではないんですけれども、大人の女性のイントネーションではない感じがしました。でも正真正銘日本の子供が読んでる感じはしました。ただ、最後の小さなつが入る文ですね、長寿麺を食べるにあたっては、あたっては、あとは長寿麺を噛み切ってはいけない、噛み切ってはいけない、あとは長寿麺を作ってくれるそうです、作って、当たって、噛み切って、作ってくれる、当たって、噛み切って、作ってくれる。うまく言えるようになるといいですね。そこまで完璧に話せるのですから、小さなつが言えると完璧になりますね。でも確か面白いなと思ったのは、ここは言えているんですよね。正しく面白いなと思ったのはとは言っていなかったと思います。確か特に面白いなと思ったのは、ここがうまく言えているので、この小さいつと同じ発音の仕方です。長寿麺をごめんなさい、長寿麺を食べるにあたっては、長寿麺を噛み切ってはいけない、長寿麺を作ってくれるそうです。あとは発音で唯一間違っていたのは長寿麺ですね。長寿麺、長寿麺、長寿麺、長寿麺みたいな感じに聞こえましたけども、長寿麺ですね。まあほとんど間違っていなかったので、最後の部分だけやってみますね。特に面白いなと思ったのは、長寿麺を食べるにあたってはルールがあります。それは長寿麺を噛み切ってはいけないということです。シャオユンは言いました。私のお誕生日が来たら、私に長寿麺を作ってくれるそうです。ああ、とても楽しみです。何言おうとしたんだっけかな。なんか言うこと忘れちゃったな。長寿麺とか、念のため、もしこの小さいつが言いにくいようだったらば、結構思い切って、思い切って、あたっては、長寿麺を食べるにあたってではルールがありますとか、噛み切ってはいけないということです。長寿麺を作ってくれるそうです。口が慣れるまではこのくらい大げさに言ってもいいのではないでしょうか。あたって、噛み切って、長寿麺を作ってくれるそうです。作ってくれる、これぐらいでもいいんじゃないですか。そうね、多分、小さいつができないっていうのは中国の人に多いですね。面白いなと思ったのは、 長寿麺を食べるにあたってルールがあります。それは長寿麺を噛み切ってはいけないということです。私に長寿麺を作ってくれるそうですっていうような日本語をよく耳にしますね。だからそういうのを聞くと、ああこの人中国の人だなってよく思うんですけど、まあそこまで完璧に話せているので、当たって噛み切って作って小さい「つ」が言えるようになるといいですね。それではまた、さよなら。